特集、秋の夜長に、大人が楽しむ絵本の世界。絵本を読み聞かせてもらったのって、もういつのことだろう。子供の頃は楽しみにしていた絵本の時間も、大人になるにつれて遠のいていった。でも、近頃、大人向けの絵本や読み聞かせが、密かなブームらしい。その理由の一つが、高齢者への読み聞かせの効果なんだって。大人になった今、私も絵本を通し人の役に立てればと思う。そしてもう一度子供の頃のようなワクワク感で絵本を読んでみたくなった。写真、椅子に腰を下ろし絵本を読む若い女性。この特集にはところどころにこの女性の写真があります。鶴見図書館員おすすめ絵本。写真、絵本を右手に持つ女性。吹き出し。ここでは鶴見図書館員がおすすめする絵本をご紹介します。ぜひ一度手に取って絵本の世界の素晴らしさを体験してみてください。6人の図書館員が一冊ずつ絵本を紹介しています。写真12枚、絵本の表紙の写真6枚と図書館員の顔写真6枚です。絵本は写真とともに紹介されています。アライバル、ショーン・タン、作・絵、川出書房新社、発行。字のない絵本です。移民たちが見知らぬ土地にたどり着き、そこに馴染んでいく様子をイラストだけで描いています。セピア色一色の画面は、まるでサイレント映画を見ているよう。絵だけでこれほどまでに訴える力があることに驚かされます。西加理恵子。旅の絵本8、庵野光政作絵、福音館書店発行。海外のさまざまな国を旅するシリーズの8冊目は日本の懐かしい風景です。昔の漁村や農村の様子、小学校、お祭り、汽車など細かく描かれた絵が郷愁を誘います。お子さんやお孫さんと探し絵を楽しみながら昔の話をしてあげるのもいいかもしれません。若林和彦館長。大丈夫大丈夫、伊藤博史作絵、講談社発行。小さな僕はおじいちゃんとお散歩をするたびにさまざまなものに出会います。中には怖いもの、困ったこともあり、大きくなることに不安を感じてしまいます。するとおじいちゃんは、大丈夫、大丈夫、とおまじないのように声をかけてくれました。優しさと成長を感じる一冊です。広瀬淳一。木はいいなあ。ジャニス・メイ・ユードリー作、マーク・シーモント絵、西園寺幸子役、改正者発行。暑い時、木は木陰を作ってくれる。秋になって葉っぱが落ちると、落ち葉を集めて焚き火もできる。枝に座ってじっと考えることもできるし、海賊ごっこもできる。この本を読んで、私は家のベランダにオリーブの木を植えました。ちょっと違うかな。橋本由香子。中を想像してみよ。佐藤正彦プラスユーフラテス作、福音館書店発行。中が透けて見える X 線写真の技術を使って、身近にあるさまざまなものの中身が覗いて見られる本。椅子に刺さった釘や、豚の貯金箱のコイン、包丁の持ち手の中身に、最後は、子供の心に帰って想像力の世界を楽しめる一冊です。山下陽子。アオガエル、李無垢文、パク・ミニ絵、朝鮮青年社発行。絶版。いたずらっ子で天の弱、そんなカエルの子の母さんはついに病気になってしまい、朝鮮の有名な民話に在日二世の二人の作家は情緒あふれる絵と美しい日本語の詩文をつけました。 巻末の朝鮮語訳詞は、日朝の感情表現の違いも楽しめます。奥津涼子。1. 大人のための絵本の魅力、そしてブックトークとは。大人だからこその絵本の楽しみ方。大人の読書といえば、小説や実用書などと思われがちですが、近年、大人向けの絵本や読み聞かせが密かなブームになっています。出版不況と言われる中でも、絵本の売り上げは年々伸び続けており、毎年5000冊もの絵本が発刊。それに伴い大人の読者も増えています。絵本というと、子供向けのイメージが強いですが、大人だからこそ気づく発見や感動もあるはずです。また、文章だけでなく、絵や写真をじっくり見ることでの癒しの効果も絵本にはあります。時間がたっぷりある秋の夜長こそ、絵本を楽しんでみてはいかがですか？高齢者と絵本、ブックトークって何？近年、絵本は高齢者向けの読み聞かせや介護の現場でもその効果が注目されています。その理由の一つが、視覚から情報を取り入れやすいこと。そして、絵や写真が中心の絵本は、通常の読み聞かせはもちろん、テーマを決めて本の魅力を対話形式で伝えるブックトークにも最適とされています。特に高齢になると、視力や聴力、持続力の低下から、読書から遠ざかる傾向があり、ブックトークはそんな高齢者が本に触れる良い機会にもなります。本を通しての対話や記憶の回帰で脳が活性化したり、他者とのつながりや互いの存在意義を再確認できたりと、ブックトークは高齢化が進むこれからますます注目される手法です。興味のある人は、ぜひ次の講演会へお越しください。28年度鶴見読書講演会については後ほどお伝えします。鶴見でもいよいよ始動。区民による高齢者への読み聞かせの取り組み。高齢者に読書の楽しみを届けたいというコンセプトのもと、現在読み聞かせボランティア団体の立ち上げを目指すのが、グループ鶴見読み聞かせネット仮称です。メンバーは、高齢者への読み聞かせ講座を受け、実践に向けて現在勉強中です。活動のきっかけは、人の役に立ちたい。子供だけでなく大人向けにも読み聞かせがしたい。母の介護で読み聞かせをしたら喜ばれたから、など様々。現在、新たな読み聞かせボランティアの養成に向けた講座も企画中です。活動に興味のある人は、次の講演会にぜひお越しください。写真。初めて人前で読み聞かせをする参加者。28年度。鶴見読書講演会。絵本を介護現場に届けよう。介護とブックトーク。絵本の魅力や高齢者への読み聞かせの効果などについての講演とディスカッションです。11月19日土曜13時30分から16時。鶴見大学会館。鶴見駅西口徒歩1分。第1部、基調講演、吉岡真由美氏。第2部、パネルディスカッション。先着300人。申し込み、10月12日から、ファックスまたはホームページで。申し込み、問い合わせ。区役所区民活動支援係。電話、510-1695。ファックス、510-1892。詳細は、ホームページ、鶴見読書講演会で検索。吉岡真由美。医療福祉専門学校ハーベスト講師、介護福祉士、介護とブックトーク、共著者。開校当初から高齢者向けに読み聞かせ、本の紹介などの授業と実践を行う。共著、介護とブックトークは、コラム、本のひとときで紹介。写真、吉岡真由美氏の顔写真です。2. 近場にもある読書を楽しめるスポット。写真、 左手に絵本を抱えた女性、吹き出し。図書館は遠くて通えないという人にはこちらをおすすめします。地区センター。各センターで約1万冊を所蔵。区内6カ所、潮田、駒岡、末吉、寺尾、生麦、夜行にある地区センターには、各1万冊前後の書籍があり、貸し出しも行っています。利用者が少ない分、図書館より人気の新刊が借りやすいという利点もあります。コミュニティハウス。のんびり読書を楽しめる空間。コミュニティハウスは平均的所蔵数では地区センターより少ないものの、開放感があったり、文庫本が多かったりと、施設ごとに特徴も様々。また、鶴見中央コミュニティハウスでは本の取り寄せも可能です。市民図書室。土日限定で開く校内図書館。区内の4小中学校、岸屋小、豊岡小、東大小、末吉中、内にある市民図書室は誰もが利用でき、原則土日の決まった時間のみ開館します。市民図書室の本であれば貸し出しも OK ですのでお気軽にご利用ください。大学図書館。蔵書80万冊の大学図書館。今年6月から区民なども閲覧できるようになった鶴見大学と横浜商科大学の図書館。主に専門書や貴重な書籍も豊富な鶴見大学は80万冊を所蔵します。一方、商科大は商業関連のほか、雑誌やベストセラーも充実しています。3. 知られざる図書館の裏側。今、図書館ツアーが人気。普段は見ることのできない図書館の裏側をご案内する図書館ツアー。前回ツアーが好評だったことを受け、第2弾を開催します。今回、大学図書館では数種類ある書庫の見学。鶴見図書館では予約した本がどういう経路で手元へ届くのかなど流通の舞台裏も紹介。これまで知らなかった図書館の新たな一面が学べます。写真。普段は見られない場所も見学できる。大人限定参加体験型イベント。鶴見大人のための図書館ツアー。1. 横浜商科大学図書館ツアー。11月11日金曜、10時から11時。2. 鶴見図書館ツアー。11月15日火曜、14時から15時。3. 鶴見大学図書館ツアー。11月16日水曜、10時から11時。対象、どなたでも。鶴見大学は、区内在住、在勤、在学者。1と3は、先着、各20人。2は、先着、10人。無料。申し込み、10月21日から、電話か直接、鶴見図書館へ。電話、502-4416。以上、問い合わせ。鶴見図書館。電話、502-4416。ファクス、504-6635。